皆さんおはようございます。すぐ1週間は厳しい暑さが続きました。皆さんお体の方は大丈夫でしょうか。熱中症に気をつけてくださいという私が2年前に熱中症にかかりまして、どうぞ以後気をつけているんですけども、皆さんもどうぞお大事になさっていただきたいと思います。お祈りの中で感謝したことでありますが、昨日子どもたちの一日キャンプがアバさんの公園で行われまして、2人の子どもがどうしても来れなくなってしまったんですけども、12名の子どもたち、小学校6年生から小さい子は5歳まで、男の子6人、女の子6人、ちょうどいい具合の人数でですね、私たちもそんな多くありませんので、とても楽しいキャンプをすることができたと思っております。みんな守られて、本当に厳しい暑さだったんですけども、元気いっぱいに遊び回ることができました。私ももう孫がいるはずの年齢で、年を考えればいいんですけども、一緒になって遊んだもんですから、今日あちこちの節々が痛くてですね、焼けましてですね、大変辛い思いをしておりますが、このことも感謝しております。アブラハムの旅立ちというのが今日の説教の題であります。創世記を読んでいただきました。創世記の12章ですね。ご承知のように、創世記の1章からこの11章までは天地万物の創造から一般の古代の歴史が描かれておりまして、この12章からはですね、これ全く変わります。ノアの洪水の後、セム、ハム、ヤペテのノアの子供たちによって子孫が増えていくという、人数が増えていくという中で、セム系のこの系図の中からこのテラという人が出てまいりました。でこのテラに3人の子供がいたのであります。そのうちの1人がアブラハムであります。創世記12章から読んでいただきましたけれども、その前のページ11章の27節からテラの系図は次の通りである。テラはアブラハムをアブラハム、ナホールおよびハランを産み、ハランがロトを産んだと書いてあります。ハランは父に先立ってその生まれた地カルディアのウルで死んだ。アブラムとナホールは妻をめとった。アブラムの名の妻の名はサライといい、ナホルの妻の名はミルカといい、ハランの娘である。ハランはミルカの父、またイスカの父である。サライは馬爪で子がなかった。32節テラはその子アブラハムとハランの子である孫ロトと子アブラハムの妻である嫁サライとを連れてカナンの地へ行こうとカルディアのウルを出たが、ハランについてそこに住んだ。テラの年は205歳であった。テラはハランで死んだ。これが12章の前の出来事であります。備えでありますが、そして12章にアブラハムに神様が現れなさいまして、そしてアブラハムよ、あなたは国を出て親族に分かれ、死の家を離れて私の示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とする。あなたを祝福する。あなたの名を大きくする。あなたは祝福のもといとなる。地のすべての輩から、人々、国民、民族はあなたによって祝福される。アブラムは主が言われたように入れ立った。まあ、ここでまだアブラムでありますが、後にアブラハムになります。アブラハムになりますね。多くの国民の父と呼ばれる人になっていくわけですね。皆さん、このアブラハムの商売のスタートであります。でこのアブラハムからその子孫からイスラム民族が生まれます。イスラム民族だけじゃありません。今日ですね、唯一神教というのはユダヤ教、それからキリスト教、そしてイスラム教、おそらくヒンズー教や仏教を除きますとですね、あとはアミニズムでありますから、世界の諸宗教のほとんどがここで占められてしまうということになります。 そのこの3つの宗教はみんなこのアブラハムを非常に大切にしている。アブラハムこそ私たちの父である、信仰的に、ね、先祖である、そのことは非常に誇りにしております。ここからですね、皆さんこの神の救いの歴史が12章からアブラハムの選びから始まっているんですね。アブラハムの名を借りれば、アブラハムが神様を信じて新しい旅立ちをしたというところから始まっているんです。マタイの福音書の1章の1節にはですね、アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図と書いてある。イエス・キリストの救いはアブラハムから始まっていることが書いてある。だからこの十二章というのはすごく大切な全聖書を貫くところの一つの神の転機点だったということですね。人間の救いがここから始まって、アブラハムの選びから具体的な救いの歴史が始まっていくのでありますね。そういう意味においてこのアブラハムという人はすごく大切な人であります。アブラハムの信仰の内容については後にヘブル人の手紙新約聖書でありますが11章に出てまいります。ここを開ける方は開いていただきたい。今度は新約聖書です。今創世記12章読みましたけど、今度は新約聖書、聖書の後ろの方の355ページになりますが、少し読んでおきたいと思います。今日お話する内容とすごく噛み合っているところでありますので、あえて読みたいと思います。聖書を開きできない方はどうぞお聞きくださいますように。ヘブ人の手紙第11章8節から355ページの上の段であります。3行目下、信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを込むったとき、それに従い行き先を知らないで出て行った。信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク・ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み、また建てたのは神である。11節11節を飛ばします。13節、これらの人々は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。そうです。これはアブラハム この生涯、その信仰に触れて後にですね記されたところであります。そこを読ませていただきました。元に戻ります。創世記の方に書いていただきたいと思います。12章中心聖句は12章の一節でありますね。アブラハムの出発、アブラハムの旅立ちだ。皆さん、私たちの信仰生活、信仰の生涯というものは旅だということが言われているんです。旅です。そして旅にはですね、時に応じて新しい旅立ち、出発というものがあるんですね。ある程度の方向が見えてという、そういう出発もあるかもしれません。しかしいつでも新しい旅立ち、出発には不安が伴いますね。でその不安の中で私たちがいただいている信仰というものがいつも試みられるわけであります。で神様を信じるということがどんなものなのか、そのことが私たちに問われるんですね。私たちは神様を信じるというときに、それは自分を信じてるんじゃないということです。自分の能力、自分の経験、 自分の培ってきた人脈、